アーマードコア6面白いみたいじゃないですか。
いやー面白い、マジで面白かったです。予想以上に面白かったですね。はい、
マジ
前回に引き続きちょっとアーマードコアの話をしてしまうんですけども、
はい、
一応そうですね、一通りクリアしましての感想ということで、まあ、できるだけネタバレしないようにはしますけども、あの、はい、ネタバレ気になる方はここでブラウザバックでお願いします。
早いな枕から。
はい、でございまして、ですね、はい、そうですね、前回話した時はちょっと触った段階だったんですけども、
うん、
まあ、最低限のネタバレとして、周回要素みたいなのがあるんですよね。で、うん、選択ミッションみたいなのがあって、それを選ばなかった方を選べたりするみたいなところがありまして、で、それプラスアルファで、まあ、ちょっと合ってるなかったりみたいな感じがあったりするんですけども、そうですね、その周回プレイっていうのがやっぱ結構アーマードコアのシステムに合ってるなっていうところでして、1周目はその装備を集める楽しみみたいなところがあるんですけども、その一通り集まった装備でいろいろ試してみるっていうことが2周目だとできるようになるわけですよね。
うんうん
うん、なので、かなり難しかった敵でも、まあ、うまいことすればどういう戦い方だったら、あの、楽に倒せるのかみたいなのがいろいろ試行錯誤ができて、まあ、うんうんうん、その試行錯誤自体は1周目でもかなり頑張らないと倒せなかったりするんですけども、まあ、それの選択の幅が広がっている、
うんうん、
というところで自分の好きなカスタマイズしたロボットで、戦ったりできるという意味で、うん、まあ、その周回プレイだけども結構楽しめる作りになってるのかなというところが、まあ、ゲーム面として面白いかなと、ちゃんと しっかりできてるなというところですね。はい、
なるほどね。
あと周回プレイで装備が手に入ったから、はい、
できるようになる選択肢とかあるんですか？その今まで1周目ではできなかった、ね、装備がなくてそもそもそういう選択肢が取れなかったのができるようになるとか。
はいはい、そうですね、まあ、体のパーツが4つぐらいに分かれてたり、まあ、武器もいっぱいあるので、うん、なんていうんですかね、あの、噛み合わせのいい組み合わせみたいなのがやっぱあって、
うんうん、
まあ、初期の1周目の初期の段階だとそれがなかなかできなかったりして、持ってる武器で戦うっていう制限付きの楽しさはあったんですけども、
うんうん、
まあ、2周目がそれは解禁されて強くてニューゲームで、より楽に倒せる組み合わせみたいなのを選びやすかったりみたいなのとか、うん、まあ、あと自分の好みの、うん、ロボットで1周目は厳しかったけど2周目だとゴリ押しって言ったらあれですけど、うん、自分の好みの組み合わせで倒しきるみたいな、うん、まあ、周回プレイの楽しみっていうのが十分楽しめるように作られているかなというところですね。はい、
ストーリーに影響するようなそういう新しい部分はないって感じですかね。例えば序盤のステージで、1周目の時には選べなかった武器があると、例えばなんか岩の後ろに行けるようになるとか、なんか壊せない設備を壊せるようになるとか、まあ、そういったことはさすがにないって感じか。
装備ではないです。はい、
おお、なるほど。で、まあ、じゃあネタバレ的にそれくらいにしていた方がいい感じですか。
はい、ネタバレ的にこれくらいなんですけど、はい、まあ、でも、はい、ちょっとでもネタバレされちゃってもらうと、
はい、
その2周目限定の要素がやっぱ、本気出してきたなっていう感じだったので、
は
い、
なるほど。
1周目なんとかうまくいった人でも2周目が噛み応えがないわけではないですね。はい、
おお、素晴らしい、うん、いいですね。
というところがあるんで、そこでもまだ頑張れたりする、うん、というところで、はいはいはい、まあ、その慣れない作りにできるだけしているっていうのは、まあ、よかったのかなと思った次第ですね。うん、はい、
はい、
で、あとストーリー面もですね、まあ、1周目正直何のこっちゃみたいな感じだったんですよ。開示される情報が少なくて。
ああ、なるほどね。はい、うん、
で、ただその選択してない方のルートを通ったりすると、まあ、断片的な情報が積み重なっていって結構面白い背景を持ってるんだなというか、
うんうん、
まあ、1周目では見えなかった面が見えてきてて、そこも結構良かったかなというところはありましたね。はい、で、あと、うん、そうですね、うん、それぞれのキャラクターも結構味が濃い味付けになっていて はい、そこら辺の演技の幅も声優さんの演技の幅も含めてなんかこう妄想の余地がはかどり感じの世界観になっていて、はい、
なるほどね。
そこは結構噛み応えがあって良かったかなと思います。
うん、
はい、
そのアーマードコアっていうゲームを見たときにあんまり中知らない人だとそもそもそのなんだろうなストーリーがあんまりピンとこないというか、
はいはい、
そもそもどういう世界観にどういう人が いてって言ったところがあんまりピンときてないんだけど、なんか補足できることあります？
そうですね、まあ、あらすじ的な話で言うと、なんかこうめっちゃ夢のような資源があったんだけどちょっとその資源が原因で汚染されちゃったっていう星があって、
うん、
で、その資源を、まあ、汚染されてるけど掘りに来たっていう企業連合がまあ2つぐらいと、あと地元密着でこう環境破壊は悪だみたいな、まあ、団体が争ってるというところと、うんうん、あとなんかこう国連みたいなところが横でちょっかい出してきたりするっていう、まあこうぐちゃぐちゃしてる中に主人公が傭兵として引っかき回すっていうお話なんですけども、
うんうん
うん、でそれで結構その、まあ、でかい企業が2個あるんですけども、まあそこでまあ何ですかね、うん、あのそれぞれ12血みたいな英血12血みたいなのがいてまあ、そこら辺がキャラがそれぞれ濃くて、はい、うん、そこら辺の兼ね合いとかね、うん、
なるほどね、
いろいろキャラ単体でも、まあ、味付けが濃くなっていて、うん、面白いかなというところですね。
全然合ってないかもしれないですけどコブラさんみたいな想像しておいていただいいですか？
あ、そうですね、そういう感じの人もいますね、はい、
なるほどね、
うん、
了解です、
はい、
いや面白そうですね。
そうですね、うん、まあ、あとそうですね、うん、これは完全に私の癖の話になるんですけども、
はいはい、
まあ人外要素もあって大変美味しかったですという感じですね、はい、これは1周目でも分かるんで、まあ、ちょっと話を進めてもらえば分かるんですけど、
うん
うん、
もうういわゆる宇宙人が完全に人の形を成してないっていう、
うんうん、まあそんな感じですね、はいはい、
いやいいですね、いいですね、
うん、まあそこら辺の絡みというか、うん、選択肢的なところが、
うんうん、
まあ私の好きな SF の、ベクトルを持っていたので、はい、大変面白かったですという感じですね。
うん、なんか話聞く感じだと世界観に疲れに行くだけでも楽しそうですね。
うん、結構そうですね、ロボットゲー、単純なロボットゲーだと私は思って手つけたんですけど、思ったよりも、
うんうん
うん、背景とかが何ですかね、キャラの何ですか、絡みの妄想がはかどるというとあれですけど、
なるほどね、
はい、うん、まあエルデンリングみたいな感じというか、はい、
はいはいはい、
断片的な情報を集めてこれはどうだったのかみたいな話がちょっとできるという意味では、まあ、うまいこと作ってあるなという感じでしたね、はい、
なるほどね、うん、エルデンリングも基本みんな謎しかないですもんね。
そうですね、うん、であとはまあ初心者というか難しいゲームということで二の足踏んでる方に言うんだったら、うん、あ、誉を捨てれば何とでもなるように作られているので
なるほど、
自信がない方は YouTube で誉を捨てたやつを見てもらえれば簡単にクリアできると思います、はい、
なるほどね、
エルデンリング
で、はめ殺し的なことができる、
そうそうそう、エルデンリングで霜踏みみたいなのがやっぱあるんですよ、アセットというか、うまいこと組み合わせできて、ね、はい、
はいはいはい、
なので、どうしようもならなくなったらそれをやれば、まあ、クリアできますし、はい、
うんうんうん、なるほどね、まあ、そこまでやってでも世界観を楽しむには全然いいゲームだってことですよね。
そうですね、私としては世界観だけでも楽しむだけでも十分いけるのかなという感じはしましたし、はい、
うんうん、
まあその誉れ捨てプレイでも、機体をどう作るかによってそのガチガチに装備するのか、 軽めでこう忍者みたいな動きをするのを重視するのかみたいなのでも、まあ、プレイ体験として結構変わるので、
はいはいはい、
まあ、そこら辺で、まあ、自分の好きな戦い方で戦えるってしかも勝てる、うん
うん
う
ん、
という面ように作られているという面でも、まあ、ゲームバランス的にもだいぶまあ、しっかり作られてたので、まあ、良いかなという感じの感想でしたね。はい、
はい、ありがとうございます。いいですね。まあ、はい、じゃあ今年のマスターバイがまた増えたということで
そうですね、やって損はないかな、まあそうですねと思います。
はい、
はい、
じゃあ本編の方行きましょうか。
はい、じゃあ最初私の方から、X 線分光撮像衛星クリズムと小型月着陸実証船スリム打ち上げ成功というアストロアーツさんの記事になります。9月7日 JAXA の X 線分光撮像衛星、クリズムと小型月着陸実証船スリムを搭載した H2A ロケット47号機が鹿児島の種子島宇宙センターから打ち上げられた。打ち上げから47分後の8時56分、ロケットから分離されたクリズムは予定の軌道へ投入された。さらにその後、信号の受信や太陽電池パドルの展開完了が確認され、クリズムの打ち上げは成功した。今後は高度 550km を周回する。また、スリムは打ち上げ47分後の、9時29分に予定の軌道へ投入され、信号の受信や太陽補足制御も完了し、こちらの打ち上げも成功した。H2A の打ち上げは今年1月以来で41機連続成功となった。ここから、各衛星の説明等になります。クリズムについてです。クリズムは2016年に運用を停止した X 線天文衛星ひとみの後継機で、X 線望遠鏡 XMA と X 線マイクロカロリメーター、リゾルブ、南 X 線撮像装置 EXTEND を搭載している。特にリゾルブは X 線望遠鏡史上最大の38分角四方の視野を持ち、満月より白い部屋を一度に観測できる。今後クリズムは3ヶ月かけて姿勢、電力、通信など基幹機能の確立、搭載する X 線マイクロカロリメーターリゾルブの冷凍機の運転、その他の基本的な機能と性能が確認される。その後最初の7ヶ月に初期構成観測や搭載機器の性能確認が行われ、3年間にわたる科学観測を開始する。一方、月面着陸実証機であるスリムは月の狙った場所へのピンポイント着陸、着陸に必要な装置の軽量化、月の起源を探るといった目的を月面で実証する。将来の月惑星探査では科学的価値や資源となる物質が豊富に存在するとみられる、降りたいところへ降りるというピンポイントの着陸技術が必須となる。これまでは数キロ以上の精度だったが、スリムでは、画像照合によって100メートルのオーダーでの着陸を可能にする技術の実証を行う。また小規模な機体で起こりやすい転倒を防ぐため、傾斜地に適した2段階着陸を実施する。今後スリムは3、4ヶ月飛行して月の近くに到着し、約1ヶ月間月を周回する。その後、これミホーの海でいいんですかね、付近のシオリクレーター近傍へ着陸する。このクレーター名は2019年に承認されたもので、スリムが歴史のターニングポイントに挟まれるしおりとなるようにとの願いが込められているとのことだ。着陸後は分光カメラを使って月のマントル由来と考えられる物質の成分分析を予定している。この、調査分析から月の形成と進化の謎を解く手がかりが得られることも期待されるということで、前回もちょっとと、言ってたんですけども、心配だなと言ってた、H2A ロケットの打ち上げが無事成功しまして、衛星2機を打ち上げることができましたということですね。まあ、打ち上げの情報とか打ち上げ会見とかを見てたんですけども、まあ何の問題もなくちゃんと打ち上げたところで、イプシロンと H3 で結構大変な中ちゃんと打ち上がって ひとまずホットで胸をなで下ろしたという感じのになります。はい、
はい、まずはおめでとうございますというところで、記者会見もそんな感じでした、ね、
はい、
うん、いやもう飛んでよかったですみたいな、安心しましたみたいなコメントでしたけど、まあ、宇宙関係はね、飛んだとは言っても成功したとはなかなか言えないので。
そうだね、はい、あくまでロケットは打ち上げるための土台であって、軌道を出すのはその上に乗ってる衛星ですから、
うん、
はい、ロケットが打ち上げ成功しても衛星が予定軌道に投入されてちゃんと動いてくれないことには何もデータは得られないので、うん、はい、そういう意味を込めて今のところは問題はなさそうなので。
そうですね、
はい、
いや楽しみですね。まあ、搭載されている衛星については前回も話したところなので、まあ、改めてって感じにはなりますけれども、本当に特にスリムの方ですかね、あの世界において5番目の月着陸ロボットとなりうるか、5番目だというか5カ国目の月着陸ロボットになるかどうかっていったところなので、非常に期待が高まるのと、タカラトミーさんのソラキューも乗ってるんですかねこいつ。
ああそうですね、はい、
うん、
手のひらサイズで、まあ、ちっちゃい なんていうんですかね、卵の殻みたいにパカッと2つに割れて、それがちょっと変身運動してエッチラオッチ歩くみたいなすごい可愛いロボットなんですけども、はい、
うんうん、
そういうのが搭載されていて、小さいながらもちゃんとその月の、レゴリスっていうその砂浜みたいなところを、
うん、
空回りせずに歩けるように歩けるかどうかの実証検証という点も含めてのロボットになりますね、うん、はい、
そうですね、これタカラトミーさん作っておもちゃっぽくなって、まあ、ちっちゃくて可愛いんですけど、実は結構重要なものかなとも思ってて、これまで月探索のローバーといったら結構重量のある、まあ、しっかりした土台車両を作らないと厳しいみたいなところがあったんで、運ぶのもなかなか大変だったと思うんですけど、こいつかなりちっちゃくて必要なカメラ搭載できてるんで、周辺を一気に探索するとかそういう人海戦術的なミッションに非常に強いロボットになってると思うんで、いいんじゃないかなと思ってますね。
ああ、まあ確かにそうですね。そのちっちゃいながらも、ちっちゃいものを結構ばらまいて、暗さで何か観測をするとか、まあそういうミッションがあれば、意外と有用なのかもしれないですね。はい。
そうですね。三点計測技術とかも当然あるんで、複数の方向からカメラで観測できるってなったら強いと思いますけれども、今までだとやっぱり複数台カメラ搭載されたものも用意もできないので、自分が持ってるカメラ映像だけでなんとか判断するとかでしたけど、まあ、そういったのもこういったのがあればね、次につながるかもしれませんし、非常に楽しみですね。
そうですね。まあ、あとはロケットと話で言うんだったら、
うん、
まあ、H2 のシステムなんであんまり情報が出てなかったのがちょっともったいなかったなっていう話がちょっとありますね、はい、そうですね、ロケットの、打ち上げ時の、まあ、テレメトリがなかったっていうのもあるんですけど、うん、カメラがそんなに良くなくて、まあ有志がやってる、まあ、NBS さんとかがやってる YouTube の、まあ、個人でやってるカメラとかの方が画質が良かったりしたのが正直なんだかなという感じはちょっとありましたね、
うん、ああそうね、
うん、
打ち上げ成功したけど打ち上げ一連の映像あんまり面白くなかったというか。
そうですね、
その、
う
ん、すぐテレメトリーでしたっけ、シミュレーション、うん、との動機の映像に映っちゃって、まあ、後から、うんうん、追加情報でおっしゃってたような誰か個人が撮った映像でこんなんでしたっていうのが出てきてって感じだったんで、うんっていう
感じはちょっとありましたけど、まあおそらくまあそこら辺もそのやっぱシステムって結構保守的に作られてるんで、そこから情報を引っ張り出すとかがなかなか難しくて、まあ厳しいっていうのはあるのかもしれないですね。
うん、
まあ管理してる画面をそのまま出しちゃうと結構問題になったりする可能性もあったりするので、いろいろな面で、
はいはいはい、
まあ、そこら辺も含めて H3 はなんかそういうなんかビジュアライズがしっかりしてるシステムがあるらしいんですけど、 まあ、H2 って結構古いシステムを使ってる可能性もあるんで、ちなみに H2 って今47号機で50号機までで、もうやめるらしいんですよね、なんかもう部品も手に入んないんで今かき集めて作ってるらしいんですけど、それも含めて今年中に引退するロケットっていうのもあって、まあ、ちょっと難しかったのかなっていう気はしますけど、まあちょっとまあ物悲しかったなっていうところはありますね、
そうですね、まあね、ちょっとね今回に限って言うとメディアもちょっと取材しにくかっただろうなっていうのがあって前あれだけ期待感とプレッシャーを寄せて、あの結果的に宇宙事業に風評被害というか、風評被害って言ったらあれですけどなんかマイナスイメージだけメディアで発信してしまったみたいになったから、次ねあんまり良くなかった時にもっと下げるわけにはいかないみたいなところももちろんあったでしょうし、なかなかメディアとしても扱いが難しかったのかなって気はする。
いや、まあ、まあまあまあまあそこに関しては何ですかね、メディアとしてもまあ打ち上げ成功で喜べないと詳しい人ほど分かってるんで、なかなかこう盛り上がる記事が書けないみたいな事情があるのかもしれないですけど
確かに、
まあ、そうですね、そういう意味ではスリムが成功すれば、まあ、さっき言ってた国家国名として、まあ、一応歴史に残るその、ミッションになりますので、そこで盛り上げていただいてって感じかなと思いますけどね。
そうね、H3 の話はまだあれですよね、あの原因報告と次のアップデートの話って出てないんでしたっけ。
H3 はそうですね、分析はなんか進んではいるんですけど、対策委員会がクローズしているわけではなかったと思いますね、現時点では。
そうだね、
イプシロンの方はクローズしてるんですけど、
そうだね、イプシロン、イプシロンがまたこの50号機が出るまでになんとか出てくれば
そうですねって感じで、まあまあまあまあ、あの計画があるんで計画以上打ち上げるのは無理なんですけども、少しでも多く失敗なく、バンバン打ち上げられたらいいなという感じで、そうですね、スペース X さんがなんかシェアの 90% 持ってくぜへへとか言ってるんで対抗して少しでも打ち上げられるといいなという感じですね。
ファクトアールの次の打ち上げっていつなんでしたっけ。
いつでしたっけ。
まだ未計画か。2020。いや、これでまあね、本当に月着陸できたら、本当民間企業としてあと一歩だった、やっぱり国もすごいなってなって、なんか国内の月着陸競争みたいになるとそれはそれで面白いと思うんですけど、
まあそうですね、まあそこら辺は、そうですね、まあ今のところはどう付加価値をつけるかになってしまうのかなというのが正直な感想ですね。付加価値っていうのは民間企業は結局お金を回収できないと、まあ、やっていけないので、何かしらの手段でお金を回収する、で、月の資源がマジで活用できるレベルまで人類が進歩すれば、まあ、ペイできるっつって、まあ、行く会社も出てくるかもしれないですけど、それまでは、まあ、技術実証検証段階なので、そこの将来的な投資とか、まあその何ですかね、月に着陸すること自体を、価値として認めてもらうような形で、何かしら、そのまあ何ですかね、物は持って帰って帰ってこれないけど、よくやったって言ってくれるような状況を作り出さないといけないということを考えると、どこまで民間企業でそのパイがあるかなっていう感じはありますねとは思ってますけどね。
そうね、 応この前のチャンドラヤン3号によって鉄クロムチタンがあることが分かったんだよね、
はい、はいはい
はい。でまあそれをまた次は採取して成形してみたいな話になるんでしょうけど、
まあそうですね、うん、で、うん、まあ どの順番になるかなという感じですけど、まあ、あまあ直近というか中期契約としてはやっぱり月吉なのかな、どうなのかな、
そうなんですよね、
火星基地はあれだけど、うん、でも遠いんだよな
月基地は。うん、でもまあ月基地はいろんなエネルギー効率的な意味でも必要だと思うんで、
うん、
まあ作るのは作ったらいいんだけど、月基地をどうやって作っていくかはやっぱ難しい問題ですね。
まあそうですね、なのでそこまでにめちゃくちゃこう無人の、建設機械みたいなのを打ち上げて、まあ、何かしら作れるようになるとかね、うん
うん、
そうしていかないとちょっとやってられんと思いますんで、
ぶっちゃけゴミでもいいから大量に行って、まあもちろんそれぞれミッション持ってっていいんだけど、その後の月基地建築の材料に変わっていっていくくらいの未来を描きたいですけどね。
まあ資源を月に打ち上げるという意味ではあれかもしれないですけど、コスト的に考えると、うん、まあその月の砂を固めて、うん、まあその壁とするとか、うん、そういうね
のがまあ
デフォーだと思いますけどね、うん、
そうだよね、まずあの月の嵐に負けない程度のものを作って土台にしなきゃいけないと思うんだけど、その土台の作り方からですよね、
うん、まあそこら辺はその研究というかまあ想定というか案という意味ではいろいろなくはないですから、うん
うんうんうん、
まあ本格化していければいいと思いますけど、まあやっぱりそうですね、話してて思いましたけど、その前にまず、資源がある場所を、
うんうん、
まあいろいろ解析して資源を取れる段階になってからでしょうね、うんうん、
そうですね、そうですね、
はい、地下資源みたいなの
が月に行ってまで何か活動する意義が ISS 上に以上に生まれなきゃ意味がないから、そうですよね、
まあまあそうですね、はい、
うん、そういう意味だとあれか、火星の基地を作るコンテストみたいなのやってたじゃないですか一時期、
はい、
そのどういう家をどういう形で送ってパッと作れるかみたいなやつやってたと思うんですけど、
はいはい、
ああいうのを月で試行しても面白そうですけどね、
まあそうですね、うん、まあ本格化すればいろいろ出てくるんじゃないでしょうか、まあ、地球上でそのなんかでかい建物を作るのと一緒な感じで、うん、
うんうん、今の話聞くとマネタイズ的にはやっぱり広告になりそうだな、
広告、はい、
うん、例えばハウスメーカーが関与して宇宙でも耐えられる家みたいな広告にするとか、
まあそうですね、うん、
採掘機みたいなのでその何リモート操縦はさらに先の宇宙へみたいな CM とかなんかそんな感じ、工作機械メーカーねとかで、
はいはいはい、
そういう広告としての宇宙活動みたいに紐付けていければマネタイズ出てくるかもな、
まあ分からんでもないし、実際それで枠でちょっとその何ですか、資金提供してもらってたりするところもあったりはしますけども、なん、うん、正直全人類はそこまで宇宙に興味があるかっていうとどうなんでしょうね。
いや、うん、そこはメディア次第じゃないですか、メディアがどれだけ盛り上げるかじゃない
、うん、まあそれはそうかも、うん、はい、
うん、やっぱもうちょっとなんだろうな、オリンピック的になった方が面白いんだろうなって最近思う。
まあそうですね、うん、なんか、うん、どうぞどうぞ。
人類の到達線的な話じゃん、どっちかっつうと、はい、各国というよりは、
はいはい、
だからオリンピックもぶっちゃけ国関係なく人類としてその身体能力を競う大会じゃん、それと同じでいいんだよなって思う。
はいはい、 まあなんかその、うん、そういうように、結構いろんな国が参画できるようになって、うんうん、競争してなんかこう盛り上がる、一体となって盛り上がるところまで行ければ確かにそこまで行けると思うんで、
そう、うん、そうだからあんまりね、なんか日本もその中国が先に行ったからとか、もちろんその辺に追いつけっていうのは大事なんだけど、せっかくあの東南アジアとか、まあ、そういった国々との連携とか政府的に進めてるんだったら、そちらの大学とかで研究している衛星とか、まあ、やりたい宇宙でやりたいことがあったら全然日本から打ち上げますよみたいなね、そういうパートナーシップの広げ方とかも全然ありだと思うし、そういう国間がつながって、各その国を超えた会社間の連携になったら、まあ、それはそれでまたビジネスで生まれるかもしれないから、
うん、
なんかそういうふうにね、あんまりなんかうちの国の威信をかけてみたいなことせんでいいと思うんだよなと思う。
まあそこら辺はあのうちの国の威信をかけてっつって国がテコ入れしないと今まで手が届かなかった領域という、まあ、背景がありますから、うんうん、まあ、今後それが、そうそう、今後それが民間が手を出していって、何ていうんですか、ある種の民営化というか、うん、いろんな企業が自由に競っていける土壌というか、フィールドになってくれれば、まあ総合的にその活発化するでしょうし、宇宙開発活動というものも、そうなると嬉しいなというところは、まあ同意するところではありますね。はい
ね、そうなっていってほしいな、
うん、
はい、すいません、だいぶクリスムから脱線しちゃいましたけど、
はいはいはい、
はい、
まあ期待大ですという感じで、3ヶ月後、
はい、いつ届くんだっけ、
3、4ヶ月して、その後1ヶ月周回して降りるところを探すので、うん、まあ、まあ半年後ですね、はい、
はい、了解です。じゃあ続報をお待ちしましょう、
はい、お待ちしていますというところです。はい、
はい、じゃあ次の話題いきます。 OpenAI チャット GPT エンタープライズを発表、無制限 GPT-4 と法人向けセキュリティを提供ということで、窓の森さんの記事です。米 OpenAI は8月28日チャット GPT エンタープライズを発表した。ビジネスでチャット GPT を活用する企業を対象にしており、エンタープライズグレードのセキュリティとプライバシー保護に加え、制限なしの GPT-4 アクセス、より長いコンテキスト、高度なデータ分析機能、カスタマイズオプションなどが提供される。同社によると、チャット GPT を社内で活用したいという需要はかつてないほど高まっており、ローンチからわずか9ヶ月でフォーチュン500企業の 80% 以上で採用されるまでになった。しかし、セキュリティ要求を満たさないために全面展開できないなどの問題があった。チャット GPT エンタープライズはこうした要望に応えて設定されたプランで、顧客プロンプトと企業データは OpenAI モデルのトレーニングに一切利用されないことを保証。データ暗号化や SSO にも対応する。さらに全ての利用制限が撤廃され、パフォーマンスも向上、最大に2倍ほど高速に動作するという。コンテキストも 32K まで拡大されており、ユーザーは従来の4倍長い入力やファイルを処理できる。また高度なデータ解析も制限なく利用可能。市場データを分析する金融リサーチャー、調査結果を分析するマーケティング担当、ETL スクリプトをデバッグするデータサイエンティストなどが抱える情報もものの数秒で分析できるようになる。共有チャットテンプレートを利用したカスタマイズも可能で、それでも不十分な時のために API の無料クレジットが含まれる。ということで、チャット GPT が企業向けに公開してきましたと。で、まあそんなんどうせ誰や出すやろうっていうのはもちろんあったんですけど、一番このニュースで驚くべきポイントは、マイクロソフトと完全なる競合の発表をしてきたことですね。OpenAI 社とマイクロソフト社っていうのはすごくこれまで連携を深めてきていて、マイクロソフトが出している Azure クラウドでは OpenAI のモデルを使った Azure OpenAI サービスというものを出してきました。で、それの売りって言ってたところが、まさに今回の解決課題の一つになっていた、各社独自が自分たちで活用できるGPT 環境が欲しいといったニーズに応えるという側面がありました。なので、昨今のニュースを見ても社内チャット GPT 作りましたというニュースではほとんどが Azure の OpenAI サービスを活用したという枕言葉がついていたほどですと。 そういった中でオープン AI 社はマイクロソフトから多大な融資を受けているにもかかわらず、その Azure オープン AI サービスの競合となる ChatGPT エンタープライズを発表してきたということですごく話題になっています。でマイクロソフト側も別にこれをまた指を舐めて加えてみてるわけではなくて、Bing エンタープライズというものを発表しました。こちらについては、ブラウザ上で使えているエッジブラウザとかでよく見るBing の、 あの AI サービスなんですけれども、そちらをエンタープライズ版で提供できますと。で今まで、ブラウザ上での入力ってことだったんで、もちろん社外秘や情報は入力できないってことがあったんですけれども、商用データ保護付きで利用可能ですと。でこれの一番のメリットとしては、すでにオフィスを導入されたりしている各企業は現状のライセンスに付加される形でついてきますと。で、管理アクセスとして誰がどういうことをやったのかっていうガバナンス管理が今までのその IT インフラをそのまま利用できますと。 Windows Defender への統合等々ができるので、各会社の IT 部としては非常に導入容易性が高い、かつ社内に AI を導入するという実績作りにもなるというサービスで、チャット GPT よりもさらに、参入障壁の低いものとして提供してきているといったところで戦っていて、でもちろん Azure としての存在もあるので、この OpenAI とか BingAI とかいう絡みだけでマイクロソフトと OpenAI の中だけでも競争っていうのが始まっており、ますます他の会社っていうのが影が薄くなっていくような、まあ、そういうニュースとして認識してます。はい
はい、まあまずその認識の共有なんですけど、
はい、
オープン AI がこれ出してきたらもう他の会社太刀打ちできないじゃんっていう感じではないという認識でいいんですかね。これはまあ確かにめちゃくちゃ強力なんですけど、ある意味そう生のままお出しされているので、それを加工してお客さんが使いやすくするというところでは、まあ、各社にがカスタマイズする、というところで、まあ、サービス化はできるのかなという認識があるんですが、それでいいですかね。
そうね、あるんですけどだいぶ厳しい。
はい。なるほど。これでこの生のままでだいぶもうこう柵まで切ってあるんでそのまま食べれるわみたいな状況みたいな。
そうですね。チャット GPT の今のサービスってすごくアップデートが拡張されまくっていて、そのプラグインなり本家のアップデートなりでですし、いろんなレイヤーのアップデートをしてますと。OpenAI が出しているモデルにそのまま直接アクセスする、そのモデルにこういったラップアップを加えてからアクセスするとか、こんなファイル群を含めてアクセスするとか、まあ、そういった、拡張性っていうのを十分最大限持ってるっていうのが OpenAI 社のものですと。で、それが拡張性が高い分逆にセキュリティ的には不安全な状態になりやすいから、まあチャット GPT はすごくアーリーアダプター向けというか、最新の技術は入っていくけどそれについての検証がいろいろ終わってないから、ちょっとまあ Azure 環境とか、まあ、他の環境に反映されるまでは様子見かなみたいな取り組みの対象だったっていうところから、まあ、今回のエンタープライズ版が登場して、でまあ、事実上本当に守られるということであれば、その今言った制限というのは取っ払われて、ほぼほぼ心情的な不安しか残らないという形になりますと。でその状態で他の他社の AI が、競合していくために必要なことっていうのが、大きな障害点が2つあって、まずその AI としての実力を社会として認めてもらうための活動が圧倒的に追いつかないという問題ですね。で、GPT は本当にニュースになってみんながワイワイ盛り上がって使ってる分、それだけそのこうやって使ってみたって実績が世の中に展開されており、その GPT の性能としての確からしさ、実力値っていうのが すごくいろんな人によって測られている状態ですと。一方で今後出てくる AI っていうのは、GPT とその自分たちの AI モデルっていうのを何かしらの、定規で物差しで測るしかないんですけど、その物差しとして、今はその世間的に納得感を持っている物差しっていうのがなかなかないので、まあ、これの側面で勝ってますと言っても、じゃあ私たちのシステムに対してより良いのっていう質問に対して答えられないみたいなところがありますと。で、なかなか、対抗していけないっていったところですね。でもう一つが先ほど言った拡張性のところで、そのチャット GPT は使われている分、私たちはこういうふうに使ってみたっていう事例が多く出ていて、かつそれを本家が取り込んだりプラグインが取り込んだりしていて、もういろんな人のユーザーニーズに応えられるだけのインターフェースと拡張性っていうのをすでに有しているんですけれども、今後モデルだけを作ったメーカーではそこまでのインターフェースを提供するのがなかなか困難なので、その利便性、利便性を下げて自分たち用にインターフェースを再度作ってまでその新しいモデルに移るだけの価値っていうのを見せつけなきゃいけないんですけど、なかなかそこの点でも難しいっていったところで、このチャット GPT エンタープライズによってかなりの AI 開発チームが、後ろからついていきづらくなったのは間違いないかなって感じです
ああ、なるほど。大変ですねという感じでまああとは、まあでも特定有効無手っつってもなあという感じもあるんで、まあまあまあまあ了解しました。はい。で、そういうチャット GPT 一強の状態において、マイクロソフトが連携するということで、まあ、企業勢はじゃあこれ使ってくださいという話かと思いきやという話ですね。
あ、そうそうそう。
なのでじゃあどうするのっていう話で、生の生をそのまま、食べていくか、まあ、生をこう二次流通に入ったものを食べていくかという話の違いでしかないわけで、まあ、じゃあどうするのって話で、まあどうなんでしょうね。結局自力でできるところはチャット GPT 本家から取りますし、まあマイクロソフトとの連携性を重視するところはマイクロソフト経由で契約してもいいよという話なのかなという感じはしますけど、なんかあまり差がないんですよね、やっぱり
差がないというか、まあ Azure の方はやっぱりその Azure サービスとして組み込むという開発のコストが必要なので、時間間隔が OpenAI と比べて遅れるんですよね。大体、はい、まあ、どれだけ早くても1ヶ月くらいはずれ込んでいくので、その最新機能が出た、これによって今までできなかったことが解決するぞっていうのは今のところ OpenAI 社からのみ出てるっていう状態だから
なるほどね。
単純比較ではなかなか厳しい、
はいはいはい。
で、まあ、こういうサービスでよく言われることで言うと、チャット GPT エンタープライズは世界に対して同一に提供されているものですと。なのでその API をホスティングしているサービスっていうのも、まあ、単一であり、まあ、冗長化はもちろんされているとしても、まあ、単一サービスに対してのリクエストになりますと。つまるところそこが、アタッカーとしては一番の狙いどころになっていくはずだと、そのセキュリティ攻撃者として。なので、チャット GPT エンタープライズに乗って何か起きた時の社会的影響度が高すぎるから、そのリスクを現状自分の会社として飲めないんだったら一旦やめとくべきみたいな話だったり、あとはまあその SaaS として共通のインフラを使うんで、他の人の利用頻度とかに応じて、サーバーがダウンしたりとかいう障害に巻き込まれる可能性があるので、まあ、自分たちで囲い込んだインフラを使うべきみたいな議論が、まあ、あるっちゃあるんですけど、まあ、過去の歴史だけ見るとそういう議論って大体言われてたけど結局なんか利便性が勝ったなっていう勝者の結果しか今までの歴史上ないので、なかなか難しいところですかねって感じ。
まあそうですね、聞いてて思ったけどそれその1ヶ月の利便性に勝てるのって感じはせんでもないですけど、
そうなん
だ。まあまあでもそうですね。さっき言ってたそのまあ切り分けて個別で持っておくことで安定したシステム展開をシステム運用を行う、
うん
うんう
ん、
管理しやすいというところはまあ一理あるのかもしれないかなと思いましたね、
うん、そうですね、
うん、そうですね、はい。逆にそのチャット GPT は使いたいけどチャット GPT の最新機能を使うほどではないみたいな状況で小さくまとまった運用部隊で運用したいとかだと、うん、Azure ゾーンの方やつの方がまあ手元でハンドリングしやすいのはあるのかなという気はしましたけど、うん、まあまあ一部領域なんでなければ本家使いますわというレベルな感じですね、はい、
うん、というところで、あの、なんだろうな、本当にお金をもらってる会社を叩き潰すようなものを出してきて、オープン AI 社は大丈夫なのかみたいな、そこの心配が出てくるくらいには、なかなかインパクトあるアップデートでしたという紹介です。
はい。
はい。で、次いきます。オープンインタラプター、インタープリターか。ごめんなさい、オープンインタープリッターついに AI ガチのアシスタントに、これはすごいというかすごすぎるということで、ノートの、清水さんかなという方の記事です、チャット GPT のコードインタープリッターが話題になったが、あれはあくまでクラウド上で動いているだけ。それを模してローカルで動作するようになったオープンインタープリッターは衝撃的な成果である。オープンインタープリッターのインストールは簡単でコマンド一発、あとは何でもやってくれる。例えばどんなことができるのかというと、Apple と Meta の株価の推移をグラフ化してくれというと、ネットから自動的に情報を取ってきて Python コードを書いてグラフをプロットしてくれる。すごいのはローカルで動くので、例えば Apple Script を使って MacOS で動いているアプリを直接起動したり操作したりできる。キーノートでこういうスライドを作ってというと、なかなかいい線までいく。うまくプロモットを考えれば相当なことができるので、試しに Web ブラウザを操作して情報を取れてこれるかやってみたということで、なんかまあそんな感じで使ってみた記事なんですけれども、先ほどコードインタープリターの話がチャット GPT の話で出てきていて、それとは別のオープンインタープリターのようなのが出てきましたと。で、違いは、まあ、さっき言ってた通りクラウド上で動くかどうかなんですけれども、ローカルで動くということがどこまですごいかといったところな話なんですけど、ローカルで動くということは、その社内のシステムにおいて比較的セキュアに運用ができるようになります。これまでクラウド上でコードを動かすってことは、作られたコードやその実行結果等々が全部クラウド上にあるので、社内システムとの連携っていうのは困難ですし、そのシステム連携をするためのネットワークパスをクラウドとつないであげたりってことで、まあ、セキュリティホールになりかねないっていうところもあって、まあ、クラウドでできる動かせるコードには限界があるよねっていうのが、まあ、企業としては思うところでしたと。で、このオープンインタープリターを使うとローカルで動くので、例えばレガシーなシステムですね、アクセスとかで使ってるデータベースとか、そういったのもローカルのマイクロソフトオフィスが入っている PC さえあれば、必要ないDLL とかも全部搭載されている環境で、スクリプトを実行したりできるので、今までクラウド上で動かせてこなかったオフィスファイルの操作とか、まあ、そんなもん可能になってくるといったことで、チャット GPT が解釈してくれるこんな行動どうですかとか、こういう実行をするべきではないですかっていったその実行の幅を本当に無限大に広げてくれるということで、紹介です。はい、
はい、うん、これすごい実用的というか、実例が詳細に書かれてて面白いですねという感じで、うん、言ってたようにこれがローカルで動くっていうことで社内で承認されると、
うん、
まあかなり仕事の仕方が変わるなという感じはありますね。はい、
そうですね、事実上これはインターネットに出ていっていることが、そのブラウザアクセス、ユーザーが普通に検索するというブラウザアクセス行為と、そのオープン AI の GPT にアクセスするっていうインターネットアクセスの2つですと。で、 まあ、GPT アクセスについては Azure 版を使ってもいいし、さっきのチャット GPT エンタープライズを使ってもいいんですけど、まあ、どちらにせよある程度社内で承認がおりそうなところのアクセスだけになるので、事実上今までコードインタープリターでどんなことが起きてそれはセキュリティ上大丈夫なのかとかうんぬんかんぬん気にしてた人たちの悩みが全て解放されるという感じですかね。
いやー導入してほしいなとは思いますけど、なんでしょうね。いや、ソフトウェアエンジニアはこれはかなり革命なんですけど、まあ導入していただいたとしての話なんですけど、一般人が使えるかっていうと難しいなっていうのがあるんで、そこら辺はどうなのかなっていうのはちょっと思うところありますけどね。はい、
そうですね。これのいいところはですね、システムとしての組み込み容易性も高いところですね。
ああ、なるほど。はい。
コードインタープリターであれば、そのソースコードがどう作られるのかとかいろいろ読めないところがあって、例えば社内システムとしてこのチャット GPT にコードインタープリター付きの、あの内部的なサービスとして立ち上げましたみたいなことをやったときに、クラウド上で、オープン AI 社の持つ先で動きますとか言われるとちょっとどういう振る舞いをするのか読めないし、そのユーザーにどういうふうに動きますみたいな説明もしづらいんですけど、
はい、
このオープンインタープリターを自社の社内サーバーとして立ち上げてそれで動かせるようにすると、まあ、そのサーバーができることはできますっていうことを明確に回答できるので、結局社内サーバーを使う IT の弱い人もあの好き勝手に活用できる。
ああ、まあ確かにそうですね。そうですね。そうやってやった上で、例えばなんかこう社内のしょうもないリンク切れみたいなのを、こいつで保管してやって最新の種類出してくださいとかね、そういう感じのことができると、まあ非常に仕事がしやすくなる。あれどこだっけみたいなので小1時間探すみたいなのがなくなったりするんで。確かにいいですね。そうですね。なるほど、はい、
今回ここの記事にあるのはウェブスクレーピングっていう、まあ、ウェブページをの情報をかき集めてきて予約するみたいな、そういう使い方で紹介されてますけど、それを例えば社内システムで考えるんであれば、社内で出たチャット GPT もどきなチャットサービスに最近シェアポイントで公開された新しいニュースみたいなのってあるって聞くと、そのシェアポイント上の自分たちの会社のポータルサイトとかですかねに投稿されてる最新のお知らせを上から5つ引っ張ってくるっていうのを、裏のコードオープンインタープリターがスクリーンビングで取ってきてそれを要約して話してくれるとか、あなたに関係ありそうなのこれですって言ってくれるとか、まあ、そういうことができるっていうことですね。
なるほど、非常に便利ですね。まあ確かにあ、なんかすごい現実感が湧く、一例ですねという感じで、まあこれ社内の情報を全部食わせてればこいつに聞けば何でも出てくるってい う, こう春九千ちゃん感がすごい出てくるんですけども、はい、あまりそれやっておくと、まあ、うまくヒットできなくなった時に改善しようがなくなるという感じもありますね。はい、
そうですね。でこのコードインタープリターの場合はその実行が、社内からになるので、本来だとそのシェアポイントとか共有サーバーに置いてるデータへのアクセスってまず社内LANからのアクセスで一旦切るってことをやってると思うんですよ、ネットワーク的に。それを通れるんですよね、そのローカルで動くんで。なのである意味最初の一番クラウドサービス的に超えられない IP アドレス制限を容易に超えられるっていったところがエンジニア的にはやっぱすごいですね。
強力ですね。はい、
ということで、まあ本当に毎日常識が変わるなっていうところなんですけど
はい、という感じでしたと。
はい、紹介でした。
はい、
じゃあ最後ですね、これはタイトルがコパイロット利用で著作権侵害で訴訟の恐れがある場合マイクロソフトが和解金支払うということで、 テックプラスさんの記事です。マイクロソフトは9月7日マイクロソフトはアナウンシーズニューコパイロットコピーライトコミットメントフォーカサマーズにおいてコパイロットに関する新しい著作権コミットメントコパイロットコピーライトコミットメントを発表した。顧客が生成 AI コパイロットの生成する出力に使用したことで第三者から著作権侵害で訴えられた場合、顧客がマイクロソフト製品に組み込まれたガードレールとコンテンツフィルターを使用している限り顧客を弁護して訴訟によって生じた和解金をマイクロソフトが支払うと説明している。今回発表されたコパイロットコピーライトコミットメントはマイクロソフトの既存の知的財産保障範囲をマイクロソフトの商用コパイロットサービスおよびマイクロソフト Bing チャットエンタープライズ優勝版にまで対象を広げるものとなる。対象となるコパイロットが生成する出力を含めて著作権クレームに対応するもので、これらにはマイクロソフト365コパイロットが含まれており、マイクロソフトワード、マイクロソフトエクセル、マイクロソフトパワーポイントなどにおいて生成 AI を使った文章推論や推敲などの結果も含まれることになる。マイクロソフトは大規模言語モデル技術に基づく生成 AI 技術の適用を進めており、すでに複数のサービスでこれらの技術を利用した支援機能が提供されている。こうした機能はこれまで支援機能とは異なり大幅な業務改善を実現している。マイクロソフトは今後この技術をさらに多くのサービスで利用することを計画している。しかし一方でこうした新しい技術が著作権に関して議論を提起しているという側面もあり、どのように法律の整備が進むかも含めて議論が起こっている最中にある。今回マイクロソフトがコパイロットコピーライトコミットメントを発表した背景には、マイクロソフトが著作権に関するリスクを負うと明言することでユーザーにこうした技術の利用を止めることがないようにする狙いがあるものとみられる。2022年に OpenAI がチャット GPT の提供を開始して以来、世界中の人々が生成 AI 技術のもたらす業務生産性の高さを体感している。一方で著作権に関する懸念を指摘する声も高まっている。業務改善を実現する有望な技術であるだけに、今後著作権など法律に関する整備や解釈がどのように進んでいくのかが注目されるということで、また、すさまじくインパクトのある発表を出してきましたという紹介です。ね、今まで、まあ、記事の通りではあるんですけど、本当に生成 AI はどういったデータから学習してその結果を出しているのかっていうのがポイントになっていて、GDPR とかの関係で EU 圏からはどういうデータが学習元になっているのかを公表しなさいとか、まあ、日本の法律でもまあそういった形に進めつつありますといった中で、マイクロソフトの製品がどうなっているのかっていうのももちろんやってましたけど、まあ、それだけの担保ではなかなか安心しきれないと、結局それでトラブった時に炎上するのは私たちなんでしょっていう思いがどこまで行ってもついてくるので、なかなか企業としてはそのリスクを踏んでまで生産性がどこまで改善するかわからないものに取り組めないっていう背景がありましたと。で、今回のこれを受けて単純に言えばマイクロソフトの AI を使う分にはいくら使ってもらってそれでトラブっても全部マイクロソフトが面倒見てくれるんだから気にしなくていいよくなるということで、 IT がわからない企業であればあるほど非常にインパクトのあるあのコミットメントかなと思っての紹介です。はい
はい、まあある種のターニングポイントというか、普及させるにはこれはやっぱあった方が強力だよねというところはある一方で、よう言うなという感じですね。はい、まあでもそうですね、まあその技術者倫理的というか生産物への責任を取るという意味で言うと、まああった方が良いのはそうなので、
うん、
いややっぱこれ良い世界のためにはやっぱこれを他者が追随してほしいなというところはありますし、
うん、
これがあるからといって、まあ、各社が導入するという動機づけにちゃんとなってくれると嬉しいなというところはありますね、うん、はい、
そうですね。オープン AI 社はね、逆になかなかホーム部門とかを持ちきれないので、おそらくこういう方向性にはできないんじゃないかなっていう感触はあります、
うん、まあそういうところも考えてやっぱマイクロソフトだからというところで、まあ、各社が導入する、
うん
うん、のはあるかもしれないですね、うん、
そうですね。今回すごく面白いのが GPT は対象外なんですよこれ。
なるほど、はい。
オープン AI と提携した GPT モデルを使う Azure サービスについては対象外で、マイクロソフトが公式にやってる Bing エンタープライズとか Windows コパイロット、M365 コパイロット、そうそうそうのみなので、なかなかバチバチやってますなって感じ。
まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあ、なんていうんですか、あの製造物の責任が持てる範囲はやっぱそこなんだろうなっていう。
いや、もちろんもちろん、
はい、
うん、それはそうなんだと思うけど。
それはそうなんでしょうねというところで、まあ、
いや、
は
い、そう、だから私はこの2週間で、いやチャット GPT ついに勢いになるか、いやビングも負けてねえなってか、意外とこれGPT からビングに乗り換える人出てくんじゃねって思わされたりとか、そんな感じで自分の心が揺れまくるんですけど、う
ん、いや面白いですね。いやでもなんだろう、そうですね、まあでも1ヶ月後にどうなってるかまだ分からんのはあるので、
そう
潮流が分からんのですけど、はい、マイクロソフトがこれで動けする可能性もありますし、うん、
でも正直私が自社の IT 部門だったら、その社内の IT リテラシーがやっぱり均一でないとか、セキュリティリスクが高まっていること、あとは OJT とかもなかなか進まなくて、そういうなんだろうな、自分の専門外以外のところの教育っていうのがなかなか行き届かないっていう、まあ日本企業課題があるのがもう自明じゃないですか、
はい、
そんな中でチャット GPT エンタープライズとこの Bing のニュースを2つ比較して見比べたときに Bing 一択だなって多分思います。
いや、その立場だったら、まあ、それはそうでしょうね、はい。でなのでそこの面に関しては私もそれ一択だと思ってるんで、まあちゃんと判断できるんだったら、はい、企業税というか、Windows が取ってるようなシェアをマイクロソフトが、まあ、LLM でも取るんじゃないかなという気はしています。普通というか、まあ、共にいけば、うん、はい、
そうそう、うん、でエンジニアの現場のできる人からチャット GPT どうしても使いたいんだって言われると思うんで、それだけはなんか個別に利用申請出してねみたいな位置づけにして、まあ、マイクロソフトさんの営業を通じてやるかなみたいな感じかな、
う
ん、
そうですね、まともにいけば
まともにやるなら、
はい、まあ妄想の話をすると、まともにいかなかった未来としては、うん、思ったよりマイクロソフトがシェアが伸びなくて、あまり黒字が出てないうちに、うん、何かしらの要因で、まあ、もうみんなが使わざるを得ないとか言ってずるずるとオープン AI 製のまあ、チャット GPT をみんなが使っちゃってマイクロソフトがケツカッチになるとか、うん、まあその、そうですね、保証しますよって言った部分で保証しきれなくてなんか大赤字を出しちゃって撤退しますとか、まあ、うん、技術としてはまあまああることではあるので、うん
うん
うん、ただまあその未来はあんまり人類にとって幸せじゃないと思うので、リスクのあるものを顧客が使ってしまうっていうのはね、やっぱりちょっとなんていうんですか、制作者としてはちょっと心苦しいものがありますね、提供者としては。はい、
そうですね、うん、まあもしこの辺でズルズルいく可能性があるとしたら、企業のピボットターン能力の差でしょうね。
はい、
今 AI に取り組まないでやばいって危機感持って動き始めてる企業か、もうちょっと一旦様子見かなの企業で大きく二分されてる認識があって、
はいはい、
まあ、今日今頃になってちょっと考え始めるかみたいな企業は少ないと思ってるんですよ、
うん、
でそうした時にその社内の AI 人材には当然限りがあるし、急に立ち上げるって言っても予算付けとかどうするんだったら付けの問題で、そのあんまり大規模なプロジェクトの立ち上げができない。まあ、パナソニックとかはなんかできてるんで、はいはい、まあ、その辺はすごいんですけど、って言った時にじゃあこういうもうちょっと別のいい手段が出てきたっていうことがちらほら今後も出てきた場合に、その新しいものにどうやって移行するのかってなると、おそらくまあいいものは出てくるかもしれんけど、一回決めたやつで一旦数年は回してみようよっていう結論に大体なる気がしてて、でその数年の間におっしゃる通りマイクロソフトがちょっとなんか実際業績が上がらないのは狙い目じゃないんかなっていう見切りをつけ始めたりしちゃうのが一番ワーストケースですかね。
まあなくはないけど、どうなんかな。それはマイクロソフトも当然想定しているんで、まあ今の話を聞くと当然してると思うんで、その流れに行ったとしても、まあそのまあ他の情勢要因が何かない限り踏ん張ってくれることを期待したいですけどね。
はい、
そうですね、流れでいけばマイクロソフトも当然それは想定してるんで、まあ数年は踏ん張ろうとしてくれると嬉しいですけど、まあ何かしらの転換があって世界大恐慌みたいになって撤退するとかあるとちょっと嫌ですね。はい
はい
はい、
いやまあ今日はこんなとこですかね。
はい、そんなところで以上となりますかね。はい、
はい、じゃあありがとうございました。
はい、お疲れ様でした。